はい、それでは第6項へと入っていきましょうね。ざっと見てみましょう。唐のカンカンという人がいて、この人は中にもあるように、まあ、画家なわけですよね。この画家であるカンカンという人が馬を絵に描くという才能が認められて、愚部皇帝の近辺で才儀あるものとして使えた。その時に妙高が傍線鋭だったというところで、ポイントはほぼ一つなんですけれども、この命令の例っていう字を見て果たして何と気がつくかというところがあって、まあこれは後でやるとしまして、でその結果このカンカンという人が皇帝にソース楽、このソースっていうのは帝に対して申し上げることですから、ソースとあれば皇帝に申し上げるっていうのは省略されてますから、自分で入れられるようにしてくださいね。でカンが皇帝に対して言った、私にはね、真にはおのずから師がいると、もうおのずから師匠がおります。それは何かというと、その陛下の飼っていらっしゃるね、いろんな馬なんだと、こういう馬を実際に見ること、それが私の師匠であって、だからこそ家が描けるんですっていうふうに言った。でその皇帝は漢の言い分を認め、結局はその漢は後に別のすごい絵のうまい人物の人よりも画才として超えていったんだというお話ですね。はい、それではまずポイントほぼ1個なんですけど、いきますよ。私益の命令の例っていう字がここで漢字として認識できたかどうかです。では私益語呂いきます。非今日試験0点、非今日試験0点で、実は私益を表す漢字は非っていうので、この人弁の非ですねという字と、今日教えるという字、それから試験例の試、一番よく使う使うという字、剣、派遣の剣、そして命令の例、5つあるんですね。ですから私益を表す漢字は非、教、私、剣、例と5つあって、これで言うと私益を知らないと非、教、試験、例点というふうに覚えてください。そうすると今回まず命令の例という字を見て、私益だと分かりさえすれば私益の句法だということが分かり、で選択肢を見るとその命令の例を例十っていうふうに呼んでしまっている4番と5番は当然×になりますよね。この命令の例という字は使うという字と同じで、私益を表すんだと分かりさえすれば4番5番はすぐ×になります。そしてもう一個のポイントは、前の項でやりました私益には2つの句法があって、動詞が1つの場合と動詞が2つの場合とあると。で今回は命令の例の下に従うという動詞が1つあり、もう1つ受けるという動詞がありますから、動詞2つバージョンということは、 A をして B して C せしむという形で、2つ目の動詞にしむをつけなければダメだ、1つ目の動詞は A をして B しての手で、手でつないでいかなきゃいけないんだっていうやつなんですね。ただ先生、これあの A をしての A いません、私益の対象どこ行ったんですかっていうと、実はこの妙高という人物、偉いですよね、皇帝です。でこの皇帝が称してとありますけど、この称すっていうのは実は命令するっていう意味なんですね。で命じてとなってくると、この皇帝が命じたということにおいて以下のことをさせたと、命じて何々させたのであるっていうのを文脈詞域で捉えるんですね。でそうすると形としては命令の例があり、 A をして B して C せしむと来るはずなんですが、 A をしての A が今回は省略されているんですね。つまりここでは命令の例の手前にある称するという言葉が命じるの意味を持ってますから、命じて何々させるっていうのはもう文脈的に分かってるから、何々をしてっていうのは省略してしまおうというのが文脈詞域なんですね。でそうなると A をしての A はないわけですけれども、 B して C せしむっていう部分は前回で習った通りで、あくまで B は手でつなぎ、C のところにシムをつけるとということになると、従いて受けシムという形にならなければいけないわけで、例えば選択肢の1番のように、従いし鎮行ではダメですよね。それから2番のように、受けし画法で従わし弁とかって丸ごと逆転させてしまうのもダメで、1つ目の動詞である従うを従いてというふうに手をつないで下につなげ、2つ目の動詞である受くという動詞にシムをつけて受けしめんとすという形に持っていかなければいけないわけですよね。となると 妙行称して鎮光に従いて画法を受けしめんとすという3番が正解ということになります。